アンブレラ。寂しがり屋の雨粒が私の心を寒くする。入れたつもりの傘なのに見つけ出せない雨の夕暮れ。
ねえ、ちょっと、なんとか来れないの？
すぐ近くの友達に携帯を入れても。
ごめんね、もう塾の目の前。
なんて返事が返ってくるばかり。とは良くない。
ほら、うなみ、寝てないで、ここの問題を解いてみろ。
思えば、数学の授業からたたられていた。うなみは変なニックネーム。うずきなみだから、うなみ。これはまあよし。けれども、寝ているところを起こされたって、公式なんて解けるわけない。
ほら、どうした？
なんて脅迫に怯えて、黒板の前で2、3行書いてみたけれど、私ながらに何を書いているのかよくわからなくなってきた。とうとう諦めて、
先生、ダメっぽい。
なんて悲しい白状を黒板に記したら、クラスのみんなからは大笑いされるし、先生からはお叱りを食らうしで、せっかくの午後のまどろみが台無しだ。今日は悪い日。そうして、当番でみんなを見送って、ようやく出てきたら、傘が入っていない。悲しい雨粒のいじめにあった心持ち。
しょうがないから、コンビニまで走ろうかな。
なんてつぶやきながら、念のため家に連絡を入れてみた。母さんでも帰っていたら見つけ物だ。自動車で帰れるかもなんて期待したけど、ダメっぽい。全然出てくれない。もう犬でもいいから、携帯に出て、傘でも持ってこい。そんなやけを起こしてしまう。悲しみの、夕べは雨の歌ばかり。恋する乙女、傘を忘れる。なんて、バカなことをつぶやいてみた。ちょっと嘘。実は恋なんてしていないのだけれど、今日は国語の先生が、短歌を作って恋なんて、意地悪の宿題を出すから、休み時間にみんなして、言葉遊びに盛り上がっていた。
じゃあさ、
夏子が考えたのは、携帯の鳴ります音の軽やかに、足並みよろしく買い物しちゃうぞ。なんて、 最後の取りまとめが面白いので、
結構イケてるかも、
なんて自画自賛しているけれども、ゆずちゃんは黒は嫌、染めてみたいな髪の毛を、父さん母さん頭は古すぎ、なんて歌を読んで染められない派の関心を集めている。ところが向こうにいた川中雄一のやつが、いつまでも彼女のできない雄一をもらってくれよと午後の日だまり、なんて意味不明の歌を歌うので大爆笑。この歌は国語の先生の例題から最後の午後の日だまりだけを取ったからいびつな歌になっちゃった。だけど雄一あんまりかっこよくもないから誰ももらってくれないだろうな。話は面白いんだけど、現に向こうで誰ももらってやらねえよなんて男友達にからかわれている。その後私たちはまた昼休みに歌会がぶり返して、今度はみんなで食べ物の歌ばかりになっちゃった。クレープの香りほのかをふらふらと近寄る私、財布忘れるなんてのが傑作。これはあきこの歌。
ねえ、それならそのまま宿題に出せるって。そうかな、バッチリだって。古めかしい変な例題より全然いけてる。だいたいあのごとく鬼気って何なの？すごい変だよね。むさ苦しい。うん、こっちに来ないでほしい。でも、あのなんだっけ、きらめきなんとか。あんた、きらめきじゃないよ。きららめく？そうそう、きららめく。あっちはいいね。そう？
なんて盛り上がってるんだか、混迷を深めてるんだか、なんだかわからない昼休み。きららめくは中原中也の織田の水、沈む夕日にきららめく、きららめきつつ沈みゆくなりという短歌。下の句の語呂がいいんでつい覚えてしまった。私もごとく俺にきなんて大嫌い。なんかいやらしい歌。硬直しきった親父の仕草が湧き上がる。今にふさわしくない。私たちに全然ふさわしくない。だから嫌い。意味を説明されたらびっくりしちゃった。全然つまらない。短歌なんかよく知らないけれど、私たちの作品の方が断然マシなんだ。なんて考えていたら、つい雨が降っていることさえ忘れてしまっていた。私はいけない妄想家。もう誰も知っている人残ってないのかな。部活帰りの知り合いを思い出そうと試みた。全然浮かばない。そうだ、職員室で余り物の傘をもらってくればいいかも。そう思ってくるりと振り向いた途端に、目の前に例のもらってくれよの川中雄一が立っているんでびっくり。あれ？お前どうしたんだよ。 なんて聞いてくるんで、思わず。
うん、傘を忘れちゃった。
と、ついどぎまぎしてしまった。なんだかいつもらしくない。こんな日に傘を忘れるか、普通。なんてニヤニヤ笑ってる。
うるさいな。イージーミスよ、イージーミス。
お前のうち、そんなに遠くなかったよな。なんていうので、なんだか先のセリフが読めて、頬が赤くなるような気がした。もちろん私は、こいつのことなんか全然気にしていない。ただ、あまり一対一での男慣れがしていないので、こんなに無意味にドキドキしてしまうのだ。もう男に体を預けているような友人もいるのに、私は奥手の恥ずかしがり屋なのだった。じゃあ、送ってやるよ。ほら、やっぱりそんなセリフ。でもこの際、川中雄一でも助かるかもしれない。
本当？ありがとう。
と言って入れてもらうことにしたのである。パッと開いた傘は大きめの、おしゃれを知らない無頓着の表情。味気ないほど黒い傘。私たちとはちょっと感性が違っている。あるいは不思議な動物なのかな。けれどもこんなところを友達に見られて変な噂を立てられるのはちょっと困る。そう思って横顔を眺めたら、雄一が、どうした？とすぐ近くから振り向いたので思わず慌ててしまった。
いや、ほら、肩に雨がかかって悪いなって。
別にいいよ、傘がなかったらずぶ濡れで帰ったってすぐに風呂に入っちまえばいいだけだし。私にはそんな勇気は出ない。つい傘は必要なものと考えていたけれど、確かにカバンを袋にでも入れて走って帰ったって帰れないこともなかったのだ。やっぱり私とは感性が違っている。
ねえ、それよりあの番組見た？
なんて照れくささをごまかして話をそらしてしまった。だらしない。何をやっているのだ。こんな人並みの冴えない男なのに、一つ傘を救われただけで慌てふためくなんてどうかしている。けれども川中雄一は決して悪い顔立ちでもない。もう一度ちょっと横顔を眺めると、別に卑下するほどのこともないような気もしてくるのだった。きっと自分であんまり自虐的にからかうひょうきんさが彼の価値を下げているのかもしれないんだ。なんて思いながらまた彼に笑わされている。面白いのは、けれども、悪いことでもないのかも。だらしない気持ちを不可解にさまよいながら、二人は灰色の雨をテクテクと歩いていった。けれども、小さな通りへと折れ曲がったときに、悲しみの宿りの雨の雨上がり、また歩きます、あの人、この人。 なんて、不意に、雄一がつぶやくのでびっくりした。
何それ、誰の歌なの？
お昼の冗談の歌とは、全然違っているので、私は、てっきり詩人の歌でも唱えたのかと思ったのだ。けれども彼は、今考えた、と、ことのほかそっけない。
だって、
そんなのを即興で歌えないよ。そう思ったが、質問するのもなんだかバカな気がしてきて、言葉に詰まってしまった。
もしかして、短歌が好きなんじゃないの？
ようやく尋ねたら、好きだよ、と答えて済ましている。それから短歌についていろいろ聞いてみた。勝手に時々作っているだけだって。と言って笑っている。
じゃあ、昼間のあれは冗談？
あれってなんだ？
雄一をもらってくれよってやつよ。
ああ、いいじゃんか、率直な歌で。
率直というか、露骨というか。
今度は二人して笑ってしまうのだった。ちょっとだけ不思議な幸せ感。玄関で、
ありがとう。
と言って別れるとき、あいつの顔がお昼よりもずっとかっこよく見えたので、内心ドキリとした。私って、心を捉えられちゃった？そんな不思議な気持ちが、ちょっとだけしたからである。私は、国語の先生が教えてくれた、和歌による愛のやりとりを、くだらないお遊びだと思って、内心バカにしていたけれども、なんだかその確信を、ちょっとだけ体験してしまったような、ある種のドキドキ感にとらわれて、思わず彼の顔を眺め返してしまった。あいつは、じゃあ、また明日な。と言って、何の屈託もなく、くるりと背中を向けてしまう。それから、振り向きもせずに消えてゆくまで、私は、なんだかポカンとなって、彼のアンブレラを見守っているのだった。その夜、私は懸命に頭をひねってから、雄一の携帯に、お礼がてらにこんな歌を送信してみた。雨降りの少し凛々しくアンブレラ、開く仕草も今日の夕暮れ。すると、ほどなくして返信があった。待ちぼうけ。する悲しみも雨日より、君と微笑む酔いのアンブレラ。なんだかその日は、お風呂でぼーっとほうけてしまった。そうして、国語の先生の説明してくれた、和歌をもらった時の、和歌に踊らされてしまうような、女心のセンチメンタリズムを、垣間見たような気持ちさえしてくるのだった。眠りの前にはサボテンをつついてみる。
川中雄一。
と思わずつぶやいたら、隣の置き鏡に真っ赤になった自分の方が映し出されたので、慌ててベッドに潜り込んだ。 明日から、私は平気でいられるだろうか。ちょっと心配。終わり。